注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
いや、昨日はびっくりしたね。
そうですね。
あの、赤道っていうね、新潟のあの、なんて言えばいいんだろう、東区と、
東区の大通りっていうか、なんだろう、うん、大きい道ですよね。
まあ、あそこにはね、新潟で一番の、あの、規模を誇るビデオワンっていうね、レンタルショップがあったりするんだけど、そこ、あの、ビデオワンまで行かないんだけど、その手前の武雄インターあたりまで、こう、ずっと昨日はランニングして、まあ、いつものコースなんだけど、走って戻って、ちっちゃい公園で休んでたら、なんか、メガネしてないからちょっとよくわかんなかったんだけど、あれって、シルエットが見たことある人がいるぞって思って、おいで、南くんって声かけたらね、なんと本人で、
ちょうどあのタイミングで音楽が終わりそうな時に、あれ聞いたことある声がするなと思って。う
ん、3回呼んで、3回目でこ自転車が止まった。
いやあれと思って、一回、あの、呼んでるんだと思って、振り返ったら小泉さんだと思って。本当、あの道っていうのも、そうですね、あの道通るようになったのって、俺ここ5年ぐらいのことで。
よく通るん？
いや、この5年ぐらいでよく通る道にはなったんですけれど。20年いてあれなんですよね。最近知った道っていうか。赤道のあの場所っていうのが、なんか前に郵便配達やってた時にあの近辺走ってたんですよ。
はあ。なんで。なんかそこら辺便利なの？あの通りが。
いや、なんでしょう。あの近辺の淡山とか、はい、あと、ちょっとした離れたところに、あの、ゲオがあって。
あの、
ゲオで。
の横のゲオ。
そうです。あの、そこで次の課題の、あの、たけし映画のドールズを探してて。
ははははは。あ、ゲオだったらね、ネットで検索できるよ、在庫。
あ、いや、あとちょっとあの、中古 DVD とかも、あの、最近規模少なくなったんですけれど、広いものがあったりするんで、そういうのを見るのを知って。
ははは。は
天気悪いですけれど、まあ、自転車でちょっと何もしないよりはいいかと思って走ってたんですよ。
ねえ。そしたらね、なんと、ガメラの LD をカバンから取り出して見せてくれるっていう。
いや、あの、やっぱジャケットは素晴らしかったんで。
このご時世に LD を集めている人もそうめったにいない。
いや、あの後あれですよ、ブックオフ行ったらあれですね、レオンとか、ちょっとかっこいいジャケット、タクシードライバーとかの綺麗なジャケット何枚か見つけて、あ、これ飾りたいなと思って何枚か買ったりして。
今レオン見るとちょっと微妙な気持ちになるんだよね。なんか、そういう、すごい幼い女の子を色っぽく撮影しすぎてて、気まずい空気になる。
これはでも完全版の方ですね。あの、インターナショナルバージョンの方で、最初にうちらが劇場で見たバージョンはあれなんですよね。あの、マチルダがなんか、処女をあげるみたいな話とか全然してないんですよね。
あれで午前10時で見て、こんなだっけ？今もう無理じゃんみたいになったよ。
あれは、あの、完全版で22分足されたバージョンの方ですね。
あ、そう。
もっとタイトル、しかももっと嫌な話がありまして、この後だ。
へえ。
リック・ベッソンがこれに調子乗って、
うん、
あれなんですよね、マチルダがレオンを忘れられなくて、マチルダ自身が殺し屋になるっていう、レオン2っていうのを、本気で書いてて。
ほうほう。それを。聞いたみたいになる。
それを、そんな感じで、それをあろうことかあれなんですよ。あの、ジョニー・トーに撮らせようとしてたんですよ。
へえ。
まあ、でもそれが頓挫して、
うん、
結局、あれなんですよね、コロンビアーナっていう、
うんうん、
ゾッタラっていうあの黒人の、あの、
うん、見た。
あれがもともとレオン2の話だったんですよ。
コロンビアーナってさ、ニキータの別バージョンっていうか、アメリカ版とかじゃなかったっけ？違ったっけ？
まあ、あれはヨーロッパコープが作ってる作品で、フランス制作のハリウッド映画っていうか。
あ、じゃあニキータのアメリカバージョンまた別になんかあったよね。
アナですね、それは。
あ、アナだ。そうだ、そうだ。ごちゃごちゃになっちゃった。
結局、あれも幼い頃なんか殺し屋に助けられてどうのこうのっていう話で。
うん。
そんななんか、泥を塗るような話を作るんだよ、ビッグベストンと思って。
そうだね。まあ、なんだかんだでリック・ベッソンはニキータが一番面白い気がするな。
そうですね。あそこが絶頂で、フィスエレメント、嫌いじゃないですけど、フィスエレメントがすげえ作品が来るぞっていう。
そうそうそうそう。
ダイ・ハードプラス、なんだっけな、ブレードランナーだみたいな話になる。まさかコメディで来ると思わなくて。
思いっきりずっこけた。なんか SF とか特撮はすごい良かったんだけど、話がとにかくつまらない。
いやー、あれはひどかったなって。俺は
どのくらいひどかったのか忘れちゃったから、ちょっと見てみたい気もするな。
今見ると楽しいんですけれど、うん、俺とんでもないものが見れると思って。
そうだよね。大傑作を期待して見に行ってるからね、こっちはね。
俺多分あれですね、自分のお金で映画を見始めた頃で4本目に見た映画だと思います、これ。
なるほど。
まあ、でもジャケット本当かっこいいんで、レオンは。
はい。
ちょっとそれだけはいいんですよね。あの頃のビジュアルはすごいいいんですよね。
ええー。
だからこれは買って本当良かったなと思ってるんですけれど。
そうですか。まあ、今日はね、フェラーリなんですけど、実はね、今日他にも他の映画見てきてて、あ、ここ最近毎日見てるんだけど、月曜日に潜水艦コマンダンテ見て、あ、見た？
いや、見れなかったです。ちょっと、
ああ、
表示できちゃって。
まあ、つまんなくないんだけど、結構渋い作りで、コンディションがいいともっと楽しめたかもしれないなって感じで、ちょっと眠くなっちゃった。それで、昨日が、ザ・ムーンっていう韓国映画の月面探査に行って事故に遭うっていう、アポロ13みたいな感じのやつが、まあすごい面白そうな感じがして、ワクワクして見てたら、結構ね、なんかね、人物描写が雑で、そう、SF 的な特撮とかは素晴らしいんだけど、なんかこう、ちょっと今一つ、まあ、傑作と言い切れないな、みたいな感じで。
俺はなんか韓国映画で悪女っていう映画見た時にもそんな感じがしました
ね。ああ、そうだね。あれも、アクションがすっごいんだけどね。
話がなんでこんなつまんないんだろうと思って。
そうなんだよ。でね、今日ね、ヨロ百元の恋っていう、
はいはい、
ほら、安藤サクラが、
はい、ボクシング。
そう、ボクシングやった、百円の恋をリメイクしたやつが、TJOY でやってて、見てきたら、とうとうね、本当にすごい大傑作だったよ。
あ、そうなんですか？なんか、安藤サクラのあのイメージがあるからどうなんだろうと思って。
いや、安藤サクラのもね、素晴らしかったんだけど、何しろもう10年前だから結構もうあんま覚えてなくて、ただ安藤サクラがボクシングのこう、シャドーボクシングとかむちゃくちゃキレッキレですごかったなっていうのは印象に残ってて、で、これね、監督が主演の女の人やってて、むちゃくちゃ太ってるんだ。でね、まああんまもう本当ネタバレになるから言えないんだけど、その、まあそれ全然知らないで見て、最後、監督が主演もやってますよっていう、なんかコメディアンらしいんだ。その人がもう身を張って、もう1年かなかけて、もうむちゃくちゃトレーニングして作ってて、それをバーってドキュメントシーンが流れるのがまたすごくて、 いや、これはね、今、実際いろんな映画、映画館でやってるけど、一番見なきゃいけないやつは、夜百元の恋であると、私はね、断言しますよ。
なるほど。はい、来週ちょっと見れたらちょっと見てみようかな。
来週も結構見やすい時間にやってるから、まあ、このラジオもね、俺が更新を怠るとこんな情報も何の意味もなさなくなってしまう。
ただ来週ぜひもう一つ強いのが密輸があるんで。
あ、密輸楽しみだな。一番楽しみだな。
モガディッシュが素晴らしかったじゃないですか。
そうだね。
なんで絶対面白いんだろうなと思って。
まあ正直百元の恋はね、それほど期待しなかったっていうのもあるんだけど、でもまあ本当に圧倒されたよ。
どうしても、中国映画っていうのが、はい、俺は、ジャッキーにしろ中国映画になっちゃうと苦手だなっていう部分があるんで。
俺は中国映画は結構えぐいとこまで描くから、なるべく見ることにしてるよ。まあ、ジャッキーは大外れだったけど。
なんか、それこそ、なんつったらいいんだろうな。警察組織が一番上にいてっていうのとか、アクション映画とか見ちゃうと。
はい。
きつかったりするのもありますし。
まあね。
結構リメイク作多いですよね。なんか、日本の映画。ま
あ、ステイサムのやつとかね、厳しかったね。
ああ、あれは、でもあれはまだお金出してる方なんで。完全な中国っていうやつではないですけれど。
おお、白氷の殺人とかすごいじゃん。
あれでもなんか、菱沼監督言ってませんでした？あれはなんか、あれとガチョウコの夜は、
うん、
映画のようであって、ちょっと違うところが出資してるっていう話をしてて。
あ、そう。
だからあそこまで書けるんですっていう話をなんか、言ってた気がするんですけれど。
まあ、あとね、最愛の子とかむっちゃ面白いよ。
あ、最愛の子はまだ見てないな。
子供を誘拐されるやつ。
あ、でも、一時期小泉さん言ってましたよね。そういった里親映画でそういうのを見るようになってるっていう話で。
うん。
それもそんな感じの映画なんです
けど。もう完全に里親映画だよ。
確かね、U-NEXT にあったんで、ちょっと時間、今日ありそうなんで、ちょっと見れたら見ますね。
おすすめです。というわけでね、まあ今日は、フェラーリ。
はい。
マイケル・マン監督のね、
マイケルマン
最新作なんですけど、主演がさ、あの人、アダムドライバーだって、最後クレジット出るまで全然気づかんかった。
ああ、まあ、ああいったなんか、それこそ、なんでしょう、歴史もの、近代歴史ものの中で最近やったやつって言えば、ハウス・オブ・グッチじゃないですか。
そうだね。
なんかそれとあまりにもなんか年齢がかけ離れてて。
そうそう。だってさ、この人、83年生まれだから、俺より15ぐらい若くて、40歳ぐらいだね、今。だけど、この役、なんか55歳ぐらいの役だったもんね。
そうですね。ちなみにこれってもともと2009年だから2010年ぐらいに一回、あの人でやる予定だったんですよね。マイケル・マンは監督で、シドニー・ポラックだかが制作で、
うん、
クリスチャン・ベールでもともと企画されてたっていう。で、クリスチャン・ベールが当時なんか痩せてて、ここまで太れないっていうのがあったんで、一回頓挫して、その後あの人、ウルバリンの人、ヒュー・ジャックマン。
はいはいはい。
で、奥さんをドラゴンタトゥーの女、リメイクじゃない方のノラ・パレットス、パロットでしたっけ？
はいはい。
あの人が奥さん役でやる予定で企画が進んでたそうなんですけど、ようやく2020年になって、このキャストになって21年から撮影に入ったみたいな話になってました、
ね。でも、アダムドライバー別に太ってなかったよね。
そうですね。太ってもないですし、そこまでの、ヒュー・ジャックマンとかに比べたらもっと若いじゃないですか。
ねえ。
何なんだろうっていうのがやっぱ不思議で。
あ、59歳のエンツォ・フェラーリを描いた、20も年上を演じてたんだ。
いや、だから、そう選ばさす、 そうやっても撮ってみたいと思わせる人なんだろうなと思って。
まあでもマイケル・マン監督自身がフェラーリをね、愛車として愛用してるみたいな。
マイケル・マン監督の作品でも結構最近の中ではなんか珍しい感じの作品ですけどね。
そうだね。でもさ、前のなんかブラックハットって見た？なんだこれ、全然知らなかったぞ。
ハットはあれですね、あまりにもヒットしなくて、あれです。うん、なんか、あれ、黒歴史になってる映画ですね。
そうだね。だからね、ちゃんと見たの、パブリックエネミーズ以来だよ、2009年。
ああ、そうですね。制作とか回ってましたよね、
そう、フォード・フェラーリ、フォード VS フェラーリは制作組織。
あと、東京バイスっていう、95年だか99年だかの日本の警察を題材とした、
はい、
東京バイスっていうシリーズをシーズン2まで作ってましたね。
そう、だからね、ちゃんと見たのはパブリックエネミーズ以来でね、コラテラルとか面白かったし、マイアミバイスはそんなに面白くなかった印象があるんだけど、でもマイアミバイスでね、なんかフェラーリのが出てきてたって映画秘宝に書いてたよ。
俺の中でどうしても嫌いな人は多いかもしれないですけど、俺ヒートが大好きなんで。
ヒート大好きだよ。ヒートすげえ面白いじゃん。
特に12分のやっぱ銃撃戦はやっぱ好きで、そこだけ見ちゃうんです
よ。ただ長いんだよね、ヒートね。
長いです。そのシーンだけが見たくても、いろんなバージョンのやつ持ってますね、ヒートは。
おー。アリも見たけど、あんま覚えてないな。インサイダー見たのかな？全然覚えてないな。
俺はインサイダー劇場で見て、知り合いに勧めて、ものすごい俺が熱いシーンで好きなシーンを、熱弁してたらすごい笑われて、あ、そのギャグシーンじゃないですかって言われて、すごいブチ切れたことを覚えてますね。
おぉ、あ、2019年に見てたわ。見たら多分思い出すけど、全然思い出せないな。
フィリップ・モスのなんか、あれですよね、タバコの、インサイダーの話っていう。
うん。
結構、二十歳で見て結構難しい話だったんですけれど、それでも好きな人いっぱいあった映画ですね。
まあ、ヒート、コラテラル、パブリック・エネミーズって感じだな。
パブリック・エネミーズは初期でこのやつで話しましたよね、一緒に。
あ、そうだっけ？すっげえ面白かったよね。でもパブリック・エネミーズ2009年だから喋ってないよ。
あれ喋ってなかったでしたっけ？俺
は。あれはね、A 島くんとかとみんなで、サイゼリアで喋ったんだよ。
でしたっけ？なんか、すごい、すごいヒロインの子がもう、ボロボロに殴られてるシーンが、あまりにもひどくて。
うん。
それをなんかすごい話した記憶があって。
うん、だから、単にファミレスでラジオじゃなく喋った。
あ、そうでしたっけ。あ、でもそんなもう時間経ってるんですよね、あれから。
ねえ。
15年。
そうだよ。さあ、そういうわけでフェラーリはね、フェラーリっつっても結構、はい、古いフェラーリだよね。俺はスーパーカーブームで、フェラーリ328とか違うかもしれないんだけど、番号がすごいかっこいいって思って、そういう写真を見たり、スーパーカーショーに行ったりしたのが、フェラーリの記憶なんだけど、あとね、実際ね、フェラーリはよく首都高とかで燃えるから、あんまりおっかねえなって思って、そんな、スピード強でもないし、乗る機会があったらちょっと乗って運転してみたいような気はするけど、そんなバカ高いし、なんか燃えると嫌だし、みたいな。っていう印象です。
なんか、なんでしょう。フェラーリって聞いて、どうしても俺の頭の中ではフォード VS フェラーリのイメージがあったんで、
うん、
あんなものが見られるんだなと思ってたら、すっきりなんか肩透かしを食らうっていうか、う
ん。あのね、そういうなんか血がたぎるような映画じゃ全然なかった。
いや、予告結構血がたぎるような感じの予告で。
そうだね。
面白そうと思
って。レースシーンで熱くなるんだろうなって思ったら、なんかね、主に奥さんと愛人の間で、どっちにもケンケン言われるフェラーリ、エンツォ・フェラーリみたいな。
で、なんでしょう、奥さんと話してる部分が随時暗いんですよね。
まあ、奥さんに拳銃でね、撃たれるしね、壁に向けてだけど。
で、愛人のところだけに行くとちょっとだけ明るいっていう、なんか、どっち行っても暗いっていう、なんか。まあ、まあ、
でも愛人は愛人、私は本当に人が良すぎるわ、みたいな嫌味を言われる。
なんでしょう、子供と接してる時だけちょっと明るいんですよ。
そうだね。
それ以外、ほんと暗くて。なんか、うとうとしてきちゃうっていうぐらい、なんか、いつ車が走んだろうと思いながら
見て。ねえ、まあ、そう、でも、結構ね、エンツォ・フェラーリ自身を、クズじゃん。
クズですね。
そういう風に描いてるから、なんか主役だから応援しようみたいな気持ちでいると、えー、ってなる。
本当、でもこの人もこの人でつれえなっていうのは、あの、お母さんにも弟が生き残ればよかったのに、みたいな話をされてるのが、ものすげえくて。
そう、まあだから、車のね、設計とか、そういう、なんだろうね、そういう才能が、とにかく一点突破でバーンつってあって、こう、社会的な地位を築いて、あの、成功してるけど、まあ、経営は実際火の車だし、なんかレースに勝たないと会社が潰れちゃうよ、みたいな、えらいことになってんだよね。で、愛人にも奥さんにもケンケン言われると。
あと、随時部下にはパワハラをしてるって感じもしてて。
そう、で、ね、あのさ、ほんと、レーサーとかも全然そんなに可愛がってないしさ。なんか別に死んでもそんな悲しんでもないじゃん、最初にレーサー死ぬんだけど。
あの吹っ飛び方がものすごいですよね。
ねえ。
っていうぐらい飛んで。
もうギャグみたいな飛び方。
で、別に哀れるわけでもなく、レーサー希望のやつに、じゃあ月曜日来いよみたいな感じで。
月曜日に電話をくれっていう。
帰ってくっていう。
そう。
あいつであの現場を見ながらよく来れたなと思って。
ねえ。
いやーなんか、全然なんかこう、たぎるところがないっていうか。
そう、だけどね、こんな対策規模で、そんなクズをね、しっかりこいつクズですよっていう描くっていうのはね、相当な、野心作っていうか。
まあ、そう。
そう、チャレンジングな表現だよ。
まあでも、チャレンジング、いろいろとチャレンジングですし、あれですよね。結局、喋ってるのがみんな英語だと思って。
うん。
フェラーリだと、あれですよね。イタリア語とかですよね、メインって。
そうそうそうそうそう。
まあ、ナポレオンでもありましたけれど、書きたいものって、やっぱ自分の範囲で作ると、やっぱこういう風に作るんだなと思って。
ああ、でもね、潜水艦コマンダンテはイタリアの潜水艦だけどね、ちゃんとイタリア語だったよ。
ああ。まあ、アメリカ公開されてからのバージョンじゃないっていうだけじゃないですかね、なんか。ベネチアのやつそのままアヤプロが買ったって感じもしますけど、あれは。
おお。
いや、でも、あれですね、最後の方のもう、カーレースシーンは熱く燃えさせてくれんだろうと思って、ずっと見たんですけれど、
うん、
そんなフェラーリの歴史とか知らないんで、まさか最後の最後であんなことが起きるんだっていうのが、
なんだっけ、テスタロッサとライバルなんだよね。テスタロッサチームと最後競り合ってガーって燃える展開になるかと思ったら、テスタロッサが早々にリタイアしちゃう。で、本当はそんなに頑張んなくてもいいのに、まあ、全然追いつかないぞ、つって、鼓舞したらとんでもないことになっちゃう。
しかも、本当に、なかなかハリウッドの映画で子供を巻き込まれるシーンを描くっていうのもないですよね。
まあでも現実だからね。
だけれど、ええー、と思っちゃって。
でもあんなお腹から真っ二つも本当だったのかな。
顔も半分削れてましたしね。
恐ろしい。もう、本当ねえ。
で、それがあって、もう、その事故があって、え、どう終わんのと思ったら、すんなり終わるじゃないですか、この映画。
で、あの事故でもさ、遺族に対して、お悔やみ申し上げますみたいなのも、そんななかったよね。
いいです。あの、現場行って、まだ周りに人いるのに、車の方向に行くじゃないですか。
そんでさ、車の整備の、欠陥じゃなかった、やったーみたいな。
としか思えなくて。
ねえ、まあでも、あそこいろいろ分かれるところだよね。タイヤ交換してったら、バーストしなかったんじゃないかとかさ。
まあ、
そう、あそこで、テスタロッサのことをちゃんと教えてれば、起こんなかったんじゃないかとか。まあ、だけどね、あんな道の真横で見てちゃダメだよね、お客さんたちも。
あ、でもツールドフランスとかの事故でもあるじゃないですか。
ツールドフランスは自転車だよ。
自転車でですけれど、でも結構あれですよね。ハプニング映像で街中車走るときに突っ込んでたとかありますよね。
うん、まああるけどね、ちょっとみんな気をつけた方がいいよね。何が起こるかわかんないから。
いや、あれは本当衝撃でしたし。
みたいな。
あそこでどうやって締めんだろうと思ったら、本当にすごいコンパクトに締まったんでびっくりして。で、最後字幕で結局訴えられなかったみたいなこと書いてあって。
そう。
これで終わりなのと思って。
うん。
俺エンディングになんかあんのかなと思ってずーっと見てたらそのまま終わっちゃったんで。驚嘆したまま出たっていうか。
ねえ。で、奥さんがさ、私が死ぬまで認知はしないでとか言うしさ、愛人との子供を。
結局、あれから20年ぐらい生きたってことですよね。
そうだね。それで、あの子が、フェラーリを名乗るようになって、最初だから、僕はフェラーリなの？何々なのつって、どっちの名字なのかっていうのを、洗礼式の時までに決めなきゃいけなくて、そこでなんかちょっと悩んでてかわいそうだったんだよね。
いやでもあの子供はやっぱ救いでしたよ、まだちょっと。
そう、あの子が無邪気にね、あんな毒舌なお父さんにさ、パパーパパーっつってすっごい懐いててかわいいんだよね。
で、唯一ちょっと明るいシーンとしてやっぱエンジンの魅力みたいなのを語るシーンで子供がちゃんと聞いてるじゃないですか。うん、
設計図でね。
設計図で。ああ、いいなと思うんですけど、それこは長く続かなくて、そっからもう地獄の道しか始まらないっていうか。
そう、まあでもね、そういう人だからこそ、そういう名車ってなのか、すごい車を手掛ける人物であるという、だから鈴木の社長とか本当いい人だから、あんなレースで無茶しないし。
いやこう、でもあれですね、なんか、ちょっとまだモヤモヤがあるんで、フォードバサスフェラーリをもう一回見ようかなっていうか。
そうだね、そっちの方がずっと面白い。
いや、でも、あと一つ思ったのが、これ何年か前とかだって、とか映画配給会社だったらフェラーリの下に変な砲台が入ってたりしてっていう。
そうだね。俺はね、クズのを描いた映画は好きなんだけど、社会的地位のあるクズはあんまり好きじゃないんだよね。貧乏でなんか役の売人とかしてるクズが好きなの。
それこそバッドルーテラントとかああいう系で。
そう。だからね、このフェラーリ、エンツォ・フェラーリはね、やっぱ地位がある分、ちゃんとしろよって思うよね。
まあ、どんなになんか哀れな顔しても結果、あれだ、名を残してる人たちだと思って、なんか悲しい気分にはなれないよねと思いながら見ちゃいます。
まあでもそういう人だからこそレースでも勝つし、すごい車を作るっていうのはね、よく描かれてたよね。
いやーなんか、そこの部分が予告だったら見なかったかもなっていうの。
本当だよね。
予告はやっぱかっこよかったじゃないですか。急にフェラーリの文字だけが出てくるっていう
目
が、フェラーリって出てきた時に、わあ、なんかかっこいい映画だなと思ったら。 かっこいい映画ではないなっていう、はい。
そう、だからね、この車、フォード VS フェラーリ見ると、レースでビューってスピード出して走りたいみたいな気持ちになるけど、この映画を見たらもう安全運転しかしたくなくなる。
なんだろう、あのシーンだけでもあれですよね、車の教習所で流せばいいと思いますよね。
本当だよね。無謀運転はやめようって。
顔がこんな風になりますよみたいな。
本当そうだよ。
いや、まあでも見れてよかった。ちょっとうとうとした部分はありますけど、まあ見てよかったなと思いましたよ。
まあフェラーリもいいですが、僕は、ヨロ100元の恋をおすすめします。
わかりました。じゃあぜひ見ようと思います。
はい。それではお聞きいただきどうもありがとうございました。ありがとう
ございました。
味わうのは